御言葉を味わっていきましょう。新約聖書マタイの福音書の5章43節から48節を読みます。マタイの福音書5章43節から。あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎めと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。天におられるあなた方の父の子供になるためです。父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれる人を愛したとして、あなた方に何の報いがあるでしょうか。主税人で同じことをしているではありませんか。また、自分の兄弟にだけ挨拶したとしても、どれだけ勝ったことをしたことになるでしょうか。異邦人でも同じことをしているではありませんか。ですから、あなた方の天の父が完全であるように、完全でありなさい。44節の言葉、しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。自分の敵を愛しと、この御言葉について今日は味わっていきたいと願っています。敵を愛するとイエス様に言われた私たちですけど、難しいどころかできないよというのが、この箇所を最初に読んだ時の私の正直なんですね、隠すところのない感想を思いであります。それで敵について考えました。今日の箇所の前に語られている箇所41節にですね、こんなふうにあります。あなたに1ミリオン行くように強いるものがあれば一緒に2ミリオン行きなさいですね。いくつかの解釈があるようでありますけれども、当時の郵便制度のことだというふうにも言われています。皆さん、現代私たちがこう活用している宅配便でも知られている佐川急便ですね。以前からこう使われていたロゴですね、飛脚の絵ですね、こう肩にこう棒を持ってですね、担いでいるというロゴ。江戸時代でしょうか。手紙などをですね、急ぎ届けるための制度、方法、飛脚便ですよね。それでロゴに使われていると思います。人が走って運んだ、急ぎだとですね、馬に乗ったり、こうつないで早く、早くと。まあ、時代劇なんか見るとそういう場面がありますよね。そして、無理をさせて走らせた馬がですね、宿場地に着くなりですね、倒れてしまうと。そんなことを私たちですね、映像では見たかと思います。さて、聖書の当時も、そんな郵便制度とも言うべきものがあったと言われます。馬であったと思いますけれども、こう町から町へこう乗り継いでいって、大事なものを届けていく制度がありました。急ぎ大切な手紙などを運ぶとき、次の町へ移動するのにはですね、同じ馬では無理がありますから、着いた町で馬を乗り換えて、移動していくということになるわけです。着いた町で次の馬を用意するのです。でも用意されていない場合がありますから、その時そこにはですね、強制力があります。運ぶその馬に乗っている人はですね、その町にある馬をですね、強いる、無理やりにこう連れて行ってしまうことができる、使うことができるわけです。そして連れて行かれた馬の持ち主は、なんと自分で隣町、次の町へ移動して、馬を自分で連れて帰らなければなりません。持ち主には何の利点もない、益もない、そんな制度だったと言われます。嫌ですよね。強いられて、そういうことをされて、嫌になってしまう。そんなことが多々あったのだろうと思われる当時。Aさんはここで言われるんです。いやいや貸すのではなくて、むしろ自分の方からですね、一緒に行くように進める。それならば、次の町まで倍の距離を自分から進んで一緒に行きましょうと。そう進める。もうそうすると、いやいや、 強制されて強いられてではなく、むしろ進んでしていく、難しいですがそれを進めている、できるのだ、父が完全だからと教えてくれます。そして今日の箇所、敵を愛するということを覚えるときに、今回私はですね、敵について考える中で、敵を愛するにはまず敵を作らないことではないかと思い至りました。隣人を愛するのでも難しいことがあるかと思います。苦手な人の場合、距離を取って関わらないようにする、それならば意外とできるかもしれませんが、愛するということとなると関係を持ってその人に近づき、相手を見るというところから始まり、それが必要になります。で、これは意外と難しいのではないでしょうか。憎まないまでも私にはちょっと苦手だという人、それは私たちには結構あること。そして私の心はちょっとしたことで愛するというところから全く反対の憎しみの方にも、あるいは無関心の方にも簡単にこう傾いていって触れていくのではないでしょうか。このことを考えてですね、過ごしている、週が変わりましたから、先週用事でこう名古屋駅の方に来た時にですね、実は似た2つの経験をしました。一つはですね、突き飛ばされるとまではいきませんけれども、この180ある私がですね、歩いていましたら後ろからですね、肩でかなりの力でゴンとぶつかられてですね、こんな風になったわけなんですね。まさにですね、どけ邪魔っていうような心の声が聞こえるようで、ぶつかられて私はびっくりをして見たんですね。そして私の脇をこう通り抜けられた。実はその時ですね、普通に歩いていたら大事な電話が入ったのが分かったので、私はですね、その電話を取って、こちら側に壁がありましたので、壁をスーッとこう寄って電話を受けようとした。そしたらこの間をですね、明らかにですね、故意にぶつかったよとか触れたよじゃなくて、こう肩でゴーンとやって通り過ぎていったんですね。それがですよ、皆さん、私よりかなり背が低くてですね、後ろ姿白髪交じりの女性なんですよ。振り返ることもなく、立ち止まることもなく、何もなくスタスタスタスタと言って、私はびっくりして電話をこう、まあ、私とこで声を荒げたりはしなかったんですけれども、まあ、びっくりしてですね、つい夜休みに話をしたんですけれども、そして数日後、同じような名古屋駅の地下を歩いていましたら、私の駅から出てきた方とですね、若い男性、手がちょっとこうお互いにぶつかって、あ、その方は私の顔を見てごめんなさいってすぐ言ったんですね。で、私もあ、どうもってこう会釈をしました。どうなんだろうな、まあ、大したことではない、そのことにいちいち酒場で引っかかるなとも思うんですけれども、でもそんなことで嫌な思いをしたりイライラしたりする。で、それが講じると憎しみになったり、ああ私の中に敵が生まれたり、敵を作ってしまうんだなということをですね、感じたんですね。で、イエス様のことを考えました。イエス様ならどうするんだろうかな。今日は44節です。敵を愛し、そして祈るようにとイエス様は命じます。ではイエス様は敵を愛した方なのか。まず私は思いました。イエス様は敵を作らなかった方だと。律法学者と論争したりしましたけれども、敵を作って論争を吹っかけたイエス様はいません。例えば一番の場面で言うならば、あのイスカリオテのユダです。あの裏切り者と呼ばれるユダ、イエス様が十字架につけられたのはユダの裏切りが大きかった。そのユダが決定的にイエス様を裏切って敵対してしまったのは、あのゲッセマでのそののこと、口づけでイエス様を裏切り兵士に渡したとき、祭司に売り渡したそのとき、あの瞬間イエス様はユダが敵となったと認めたでしょうか。打ち倒さなければならない敵、そんなふうにイエス様は見られていたでしょうか。イエス様は最後までユダを友と呼び愛しました。 敵を愛する前に敵を作らないで愛しました。ではそのイエス様の過激な行動の一つがあります。例えばマタイの福音書の21章の12節のところに記される箇所、あの宮で売り買いしている者を追い出し、両替人の代、鳩を売る者たちの腰掛けを倒す、まあワイルドといいますか過激なイエス様の行動が記されています。父の宮で祈るのではなく商売をするとは一体何事だとお怒りになったように見えますが、どうでしょうか。イエス様の怒りというよりは私は愛があるのではないかと思いました。あの場所は本来はもちろん商売をする場所ではなくて、異邦人、外国人が唯一神殿に近づくことができるその場所、異邦人のための礼拝と祈りの場所です。それを自分たちは神に選ばれた民だと自負するユダヤ人が、自分の利益のために異邦人からその場を奪っていた。イエス様はその異邦人、外国人であっても主なる神様を求める彼らのために激しく行動された、熱い愛の行動だと改めて思いました。敵対するのではなく愛するがゆえの行動である、そして犠牲を払われたのだと、そう言えます。私が先ほどお話をした先週の経験など本当に大したことではない、どうでもよい感じのことだと思います。でもその小さなことが私の中に例えば敵を生み、敵を作っていくのかもしれません。イエス様は敵を愛せよと命じます。それは当時の律法学者たちがこう教えていたから。同じイスラエル人たちのことを愛する、仲間である。ではそうではない人は敵と認識していい、まあ、神に背く者たちだからと。同胞のイスラエル人を愛し、そうではない異邦人を敵として愛さなくてよい、敵として憎むようにさえ教えていた。それはイエス様は違う、敵を憎むなでは終わらないで愛するように命じ教えられた。これは当時ではものすごいことです。価値観が逆転するようなこと。でもどうでしょうか。愛すべきイスラエル人と、そうではない憎むべき人と分けていくと、分けていくその時にそこには愛は存在しないと思います。愛するべき、敵を作らない、イエス様を滅ぼされても仕方がないはずの罪人の私を愛して、私を滅びから救うためにご自分の命を犠牲にされました。滅すべき、滅ぼすべき罪、罪を持っている私を敵とはしないで愛してくださったのがイエス様です。ならばそのイエス様に愛せよと命じられた私は、このイエス様に愛された者として敵を作るのではなく愛することを求めたいと思います。今日覚えたいのは、敵を作らないことが愛することの初めの一歩だということ。そして結びに、完全でありなさいとイエス様は無理なことを命じているようにも思います。でもできるのです。私がするのではありません。私が完全な人になるのではないのです。私は不完全で欠けばかりある存在です。それを認めることがイエス様の愛を注がれている人にはできること。私は不完全です。けれど父は完全です。愛の方なのです。父なる神様が完全な方、完全な愛の方なので、その愛によって私たちも敵を愛する者へと作り変えられて、完全な愛を追い求めることができるようになる。敵を作る人ではなく愛する人に、愛を求める人になっていきたいと今日願っています。お祈りをさせていただきます。祈ります。天地の作り主、私を作り命を与えてくださり、今も支えていてくださる創造主である神様を褒めたたえます。私たちは罪をこの身に帯びて生まれました。 主よ、あなたは罪の中に生きる私たちを、神様に敵対する私たちを、その私たちに音楽という喜びをユバルを通して与えてくださいました。敵を打ち砕くのではなく、音楽と楽器を与えて賛美を知ることができるようにと導いてくださいました。感謝します。私たちはイエス様に愛されていること、イエス様の愛が私に注がれていることを知りました。あなたは私の敵にはならないで友となってくださり、いつも私と共にいてくださるので、ありがとうございます。イエス様、私たちも、私もあなたを愛しています。あなたに愛されていることを知ったので、あなたを心から愛するものになりたいのです。どうぞ、聖霊様を助け導いてください。信じて、この祈り、イエス様の尊い名前を通して、御前にお捧げします。アーメン。御言葉に応答して一緒にお祈りしていきましょう。